みのちゃんのチロスかじってる系
よいしょ、よいしょ。
本ラジオは吉本興業1年目車椅子芸人かかと落としみのちゃんがお送りする車椅子を含めたパーソナルな部分に焦点を当てる激面白ラジオです。今回も豪華ゲストに来ていただいています。自己紹介をお願いします。
はい、テガシンストというコンビをいっぱい組んでます、川崎です。
お願いします。ということでね、
車椅子を含めたになってない？
いつもそうじゃなかったでしたっけ？
あれ、車椅子以外のパーソナル部分じゃなかった？
いや、なんかそれね、実はしれっとグラデーションで変えててい
や、グラデーションとかないだろ、一文字ずつ。いや、その
始まったばっかりラジオを。
そうだね、
車椅子以外のってしてたんですよ。
うん、
でもなんか、おいちょっと待てよと
おう、
車椅子の話もしてるやんと。
まあな、
結構なんかそれが矛盾じゃないかって、
うん、
誰かに言われる怖さこれ
言われてねえんだろ。
言われてない、言われる前に潰さなきゃ。
行ってきません、行ってきません。
いわゆるヒヤリハットですよこれは言われるね、
車椅子よしってこと車椅子エピソードよしってこと。
安全なこと、安全なことが一番ですから
安全だろ別に。
何事も
何が危ねえんだよ。
危険な部分を対処したというヒヤリハットなんですけども。
東京 MER みたいなこと言いやがって。
え、何ですか？
東京 MER みたいなこと。
東京 MER みたいじゃないだろ別に。
いや、危険だからな。変な災害地に行かないでください。いや
ちょっと何最近見たんですか MER。
よくわかったな。
あは。
今4話ぐらいまで。
あ、そうドラマを追ってるんですね今。
映画見たくてさ。
あ、おい。
うん、ちょっと追ってます。
まあということでね、今日も親友とやっていきますけども
気持ち悪い、急にどうした、
あれ親友
シャバ
やっていきますけども、
親友だったの。まあね、ここ2人が久々なのか。
この間ね、クワガタムシを取りに行きまして。
あ、見たぞ。
いや、まあクワガタっていうか本当はカブトムシを取りに行ったんですけど、
どっちでもいいわ別に。何のヒヤリハットなの、
これ実は。その怖いから、お前クワガタ取りに行くやついねえだろって。
いや、それは
川崎さんが突っ込んでくれたらいいですよ。
いや、
でも突っ込まれなかったから
突っ込むわけねえだ。
自分で一応その予防線張っとかないと。
なんで俺、いやカブトムシだろって言わなきゃいけない
と。ね、そう取りに行ったわけですよ。っていうのも、このラジオでもね、実は1年前からカブトムシ取りに行きたいって話はしてて
言ってた。
うん、覚えてるか分かんないですけど、
いる時だろう。
そうで、その、うん、やろうと1年越しに、
うん、
今年こそ、
うん、
で照山おうちごはんの大竹と、
うん、
ただならぬ刀の万太
郎、おお、なんかあんま聞いたことない、
とさよならチェンジアップ拓望っていう、
おお、
まあ、全員大学お笑いで同期だったんですけど、うん、4人とも。
はいはいはい、
でそのまま吉本入った1年目。
ああ、じゃあ布ちゃんをはぶった人たちだ。
いや、やめて、違うんだよ本当に。でもその3人だけ知ってるライブとかいっぱいあるからね本当に
悲しい、
ふざけんなって、本当に
置いてかれた話、大丈夫。
置いてかれました、いっぱい。なんかラーメン食ってる時はアルレクの MC の話とかされて
る
俺出てないけどって言ったら、うん、なんか大竹にそういうとこじゃないとか言われて、なん
かそういうとこって
何がそういうとこだよとか思いながら
出てないとかな。
いや、そう、
気にしちゃうところか。
取りに行ったんで、カブトムシを取りに行ったのも、
うん、
俺人生で一回もカブトムシ取りをやったことがなくて。
どうも、なるほど。
で、野望としては
野望、
一人一匹カブトムシを取って、
う
ん、相撲というんですか、戦わせて、
あるね、
優勝を決めるみたいな、
僕の夏休みみたいな、
そうのをやりたいわけですよ。で、そのみんなに言いまして、で、そのやっぱ人選が難しくて、本当にこれ誰を呼ぶかっていうのを俺が企画したんですけど、その、
はいはいはい、確かに
カブトムシ取るって相当なそのやな野心がないといかないじゃんだってわざわざ深夜に
そんなこと、
森に入って外に出るやつなんているかっていう話になるわけですよ。
夜なんだやっぱ。
いや、夜です。で、
うん、
まあ結局本当に取りに行った時間3時半ですよ、深夜の。
おうおう。
で大竹と行ったんですけど、そのなんかもうなんかまず僕その3人と一回も遊んだことないですよ。
おう、それ何、一人ずつともなのか、
一人ずつとも遊んだことない、でなんかその、あ、まあ大竹とかはもう5、6年の付き合いですよ、大学1年の時から。でまあ他の2人も3、4年。まあ、でも結局ライブ終わりとか飯とか行くけど、まあじゃあ遊んだことあるかって言ったらない、
はいはいはい、
で関係性だから。
お、
俺は怖いんですよ本当に。どんぐらいカブトムシ取りに行きたいのかってお前らが。
いやそんなには取りに行きたくない。
モチベどんぐらいなのって君らの。
むしろお前と遊びたいからとか大きいだろ。
いやそれはそれでちょっと嬉しいけどさ、ちょっと
知らねえよ。
それは嬉しい。
なんだよなんだ今気持ち悪い。
でその
ああ
場所どこにするとかもすごい話し合って、
ああ大事よ。
結局生田緑地っていう、
ああ
向こう側か遊園にある森みたいなとこしたんですけど、
はいはいはい。
で何時に行こうかみたいな。
ああ、 なかなか難しいよ。
でカブトムシだから、
ああ
、まあ、夜から朝じゃないみたいな話になって、
ああ、
じゃあ何日の夜何時から集まろうって決めてたんですよ、結構1週間前ぐらいに。
はいはいはい。
もうその確認もしたんですよちゃんと。
お
なのにまず
お
ただならぬ方なる万太郎が
お
前日に
お
夜勤入れちまったわ。いやもうモチベ低いじゃん。
ただならぬな。
もうで5時半まで夜勤してるってわけですよ。
おう、じゃあもう無理だ。
いやだってカブトムシだってさ、もっと前じゃん、撮るのどう考
えたって。いや知らん知らん知らん知らん。
だって夜勤してるが5時半ですよ。つまりその家、その何ですか、その生田緑地に作るのは多分30分ぐらいかかるわけじゃないですか。
ああ、まあね、
だって向こう側か遊園じゃ多分バイトしてないでしょうからね。
おう。
いや分かんないけど。
まあまあ、おそらく。
うーわーと思って。
ああ、
でまあまあでもまあ3人で行くかってなったんですよ。でじゃあ向こう側が言う集まって、じゃあ、
うん、
タクボと大竹たちの第一声、
お
う、いや、ミノちゃん山行けんの、
おう、おう、
車椅子でしょみたいな、
おう、
なんか温室のなんか人工的なカブトムシ取れる施設とかで取ってきてもらった方がいいんじゃないとか言われて、
なんだその施設、
なんかふざけんなよと。そのなんかカブトムシを取れる場所みたいなのがあるんじゃないみたいな。その本当にナチュラルな山に行くんじゃなくて、
なんかその、なんかいちご狩りみたいなこと、
そういう施設でなんか目の前までカブトムシ持ってこないと取れないんじゃないのとかなんか言われて、
煽られてるね、
ふざけんなと。
うん、
俺は本気で取りに来たんだって。
俺が催したもんだぞ。
そう、
そもそもな。
でいざね、本当に行くわけですよ3時半に。
お
う、結構カブトムシ取りって楽しくて、これが。
あ、そう、
その罠とか仕掛けないですよ俺らは。
あ、そうなの。
いろんなやり方あると思うんですけど、もう木に、これ YouTube で見たんですけど、クヌギの木とか、まあ、カブトムシが止まる木に樹液がある方が言いやすいと。
ああ、なんか、あったあった。あ、そ
で、光ってる木をまず探しなさいと、樹液ね。
はいはいはい。
もうなんかその時点でちょっと宝探しみたいじゃないですか。ゲームっぽくて、なんか。
あね。まあ、わかる。子供心くすぐるな、確かに。
で、結構開始10分ぐらいで、
うん、
オスのクワガタが1匹見つかったんですよ。
おうお
う
お
う。うおーってめっちゃテンション上がって。
わかるな。
本物だみたいな。
お
で結構そっからメスのクワガタが 2,3 匹順調に見つかったんですよ。
おお、なんか近づいてってる感が。
で、うん、なんか俺らはやっぱオスでやりたいじゃないですか、相撲やりたいのは。
まあさすがにな。うん、
だメスはいいやと思って捕まえなかったんです
よ。ああ、まあまあまあ、わかる。なんかわかるよ。
そっから、
うん、
メスしか出てこないわけ。
おお、
もうオスのカブトムシもクワガタも一匹も出てこなくて、
お
2時間2時間1匹も出会えず、オスのカブトムシとクワガタに、
おう、
もうどうするってなって、その2時間も朝日も昇って、
お
で、ま、その万太郎も 6時ぐらいに駆けつけてくれたわけですよ、もう本当に。
おお、5時半に終わって、
そう、5時半に終わって、ものすごいシャリをこいで、もう汗だらだらで、
電車もな、
そう、山の自販機の180円ぐらいの缶のコーラとか、もう買って飲んじゃうぐらい、万太郎も本気で来てくれてね。
いや、それがどんぐらい本気を表してるかわかんないけど。
どうするってなって、
ああ、いないぞと。
まあ、しゃあない、戦わそうと。
一旦
だから、うん、オスのカブトムシ1匹と、うん、メス2匹をそのなんかフィールドみたいなところに出してみたんです
よ。なんでいきなり一種格闘戦なんだよ。
でもやっぱね、戦ってくんないね。
いやまあな、まあそう、わかんない、そもそもオス同士でも戦うかわかんないけど、
メス2匹は逃げ回る逃げ回る。
そうな、
戦えず
生態じゃないからな、そういう。
でまあなんか、もうその生田緑地のなんかポスターみたいなとこに、
うん、
これタヌキとかのね餌になるから、カブトムシは、
お
観察した後は持って帰らないでくださいって書いてあったんで、針金が、すげえ、生態系壊さないでみたいな。
そうなんだ、持って帰ったから、すごいね、お
ちゃんと返そうということで、
うん、
3人に返しましてね、
キャッチ&リリースで。
そう、キャッチ&リリースして、
うん、
終わったんですけど、
うん、
いや、カブトムシがね捕まえたかったんだよな俺は。
そうか、いや、そのな、持って帰ってよかったら1匹はなキープしてもよかったけどね。
いやまあね、
うん、
でも俺育てきんないよ。俺は
育ちきってんだ
よ。俺育てないよって言ったもん。そのどうする、そのなんか買い出しの時に虫かごとか買って、
うん、
どうする、昆虫ゼリーとか買っとくってみんな話になった。
うん、
いや俺育てないよ。
無責任男。
無責任、無責任。
子供の責任、子供の責任取らない夫。
うん、絶対やだよっつって。
詐欺師じゃんこいつ。
いやーでも楽しかったっす。割と。
そう。
え、取ったことあります、カブトムシ。
いやない、俺だから北海道だから。
あ、寒いからいないのか。
クワガタはかろうじているらしいけど、そんなになくて。
え、カブトムシとクワガタ違うんですか、生息地みたいな。
あ、違うよマジで。俺が小学校の頃がさ、はい、それこそ虫キングが
流行りましたよね、
最盛期だったから、その多分俺ぐらい、その別に探したりとかしてなくても、雑誌とか読んでたから知識ある、なんとなく。
はいはいはい、
朝とかもまあ確かに今言われてみりゃ思い出したぐらいだけど、例えば朝だったなっていう、当時の小学生はみんなそうだったの、なんとなく。でもカブトムシはそもそも北海道いないっつったから、北海道のやつはみんな泣き寝入りしてたんで、いねえと思ってやってて、からな、なんだっけな、だからクワガタだから行ったことはないな。お父さんと一回なんか取りに行った時あったな、あって、
はい、
あるわ、なんかだからカブトムシかなんか捕まえ、違う、クワガタを捕まえてきて、
はい、
取ってたんだよ一回確か。
はいはいはいはい、
でこれ忘れもしないんだけど、その、
はい、
村井優斗っていうね、俺マンションだから、同じマンションの友達がいるんだけど、
はいはいはい、
友達が「あ見して」って出してね、カゴから。あーって言って落として、クワガタブーンって言って、
逃げちゃったの、
振り返っていったの。
悲しい。
そうそう、
悲しい。
でこれの何がさ、一番悲しいかってさ、その村優斗、まあこんなはっきり名前を出すのもあれだけど、優斗に俺がめっちゃムカついたとかじゃなくてさ、その優斗が繊細な子だったから、いい子だったから、そのなんかごめんねって、そのめちゃくちゃ謝ってきて、当時の小学校って言ったら6時ぐらいか、その、
はいはいはいはい、
家帰るんだけどさ、その逃がしたのが4時ぐらいぐらいで、
はいはいはい、
6時ぐらいまでそのごめんねって言いながら夕日が下がってくる2時間が。
あれ、うわー、それ
辛かったな、
一生忘れないな、その時間。
そうそう、俺別に全然いいよってなったもん、その時。なんか
それ気まず、
気まずかったな、全然良かったけど別に。なんか
なんだそのエピソード。
だから捕まえたりはしてないけど、売ったりしてた人もいっぱいいたよ、マジ。
でも昔イオンとかでも売ってましたもんね。
売ってた売ってた。俺あのアトラスオオカブト持ってたもん。
かっこいいやつ。
あの太くて三つ股の。
でもうん。
死んだ時本当にこの辺に埋めていいのかっていう発想あったけど。
確かに。
ああ、どっかに捨てるのあれだからな。
すげえ。俺育てたことないんだよな、カブトムシ。
ないのか。いや、いや、当時、やばかったよ、マジで。
いや、俺ら恐竜キング世代なんで、やっぱ。
そんな世代、そんな世代ねえよ。
恐竜キング世代ですよ、俺ら。
流行ってた時期ねえだろ。
あるよ、朝は恐竜キングだよ。
恐竜キングなかったよ、ずっと別に。虫キングのパクリだなって、みんな思ってたよ、あれ。
なんかその話もしました。
距離が。
だけど、
距離キング世代が。
万太郎が、全然同い年なんですけど、虫キングとかやってた、俺やってたんだよ、俺、みたいな。
おう、はいはいはい。
いや、俺、恐竜キング世代って言って、みたいな時間はありました。
やっぱいねえんじゃねえか。同い年でもいないってことは、やっぱ違うんじゃねえかよ。
って時間はちょっとありましたけどね。
ね。いや、マジでやばかった。あの、一人さ、だから、あの今聞いたらめちゃめちゃ気持ち悪いんだけどさ、家に大量の幼虫とその虫とかを飾ってる少年がいたんだよ。おへっていう、なんでだろうな、親の関係なのか、まあそもそも金持ちでもあると思うんだけど、
はいはいはい、
そう、家一回行ったことあるんだけど、すっげえの、もうなんだあのさ、漫画で見る科学者の部屋みたいな、それなんか、コポコポコポみたいな、培養漬けみたいな、ずらーって並んでて、
標本とか
そう、あいつで今考えたらめちゃくちゃ気持ち悪いやつの家だけど、
いや
当時は尊敬しまくって、こいつや
べえ、いやなんかね、かっこいいって
ことだな。
で俺子供の時あの、自由研究毎年やってたじゃないですか。
あったね。
でなんか賞をもらうとかあったの覚えてます？
あったあった。一番すごい人とかもらってたよ。
で毎年俺もらってたんですよ、小学1,2,3多分もらってて、で雄一郎っていう、おじいちゃん譲りのものすごい虫の標本をやるやつがクラスにいて、
いるよな。
俺か雄一郎なんす、その自由研究の戦いは。
お前は何それは。
俺はなんか庭の花の研究とか、
結構ちゃんとしたやつだ。
炎の炎色反応のやつとか、
めっちゃいいじゃん、
やってたんですけど、で、その親もやっぱ手伝ってくれてたんですよ、結構。自由研究だから。だ
けど、はい、まあまあ、わかるよ。
で、親もやっぱ雄一郎のこと敵対視してるから、その、あんな虫の標本なんて気持ち悪いって。
その、間違ってるけど、まあ、親って意外とそうだよな。子供が好きすぎてな。
そう、いや俺もだけど親の教育の中でやったから、やっぱ虫の標本って気持ち悪いなって俺も思ってて。
なんでだよ。
まあいや、そんなことあったな。
雄一郎な、結局勝率はどうだったの、雄一郎と。
いやー、五分か、ちょっと、いや俺らの勝ってたんじゃない多分。
俺らって何、親子見て俺らって
言うの。ルノヒロ家の方がさすがに勝利はしてたな、多分。
向こうも親込みだろうからな。
さすがにね。
やっぱみんな親手伝ってもらってたよな。
何やってました、自由研究。
あれ、前話したわけかな。俺なんかだから、俺は、まあ、マジで、あれしかしてなかった。ホーマックとかで木買って、机作るとかしかしてなくて。
木工？
マジマジ。
木工やってたの？
ベース木工でやってて。
は
一回だから、これマジで話したと思うけどな。その、姉ちゃんが、
はい、
三つ上にいるんだけど、はい、姉ちゃんの自由研究で手作りでバスケットみたいなのを作るって、あの木のさ、細いやつ。
はいはいはい、わかりますわかります。
それがなんかキットがあったのか、そもそもなんかそういう教室があったのかなんか忘れたけど、
うん、
それを母さんと作ってるというのがあって、その俺は1秒も作らなかったんだけど、その姉ちゃんがそのかた、あ違う、姉ちゃんが母さんと作って、母さんがそのバスケットの上のなんつうの持ち手というか、そのカサってなってるところが青色のやつを作って、その姉ちゃんがピンク色のやつを作ったから、あの青色のやつを俺のものとして提出したっていう時
が
ある。もう1秒も作ってる、
じゃあラッキーな年でしたね、それは。
い ラッキーな年でしたね、あの日は。
そうなんだ。今もでもネット AI とかにね、やらしちゃいますからね。
ああ、まあな。
てか、最近だって自由研究代行とかもいますからね。
マジか。まあまあまあ、
代行してくれるみたいな。
金払ってまでか。別に。ね。一日寝なけりゃいいだけのやつをな。
それこそ、あの、俺 X で、うん、みんなでクワガタ取ったっていうツイートをね、
うん、
したんですよ。したら、その、いいねされたのが、
うん、
カブトムシハンターアスカっていう人にいいねされ
て、誰だよ。
その人のプロフィールが、カブトムシ採集自由研究の家庭教師代行サービスって書いてあったんで、
おう、
そんな人いるんだって。そう。
はいはいはい。まあ、特に虫とかはな、その、代表になるだろうな。
読書感想文とかどうしてたっけな。
なかったんだよな俺マジ。その一回も俺小学校で読書感想文というやつを書いた記憶ないもん。
いやいや書いてますよ絶対。
いやマジない。
そんな学校ある？
あるある。読書感想文ってなんだろう。読書感想文とマラソン大会ないから。
え、マラソン大会ないの？
ないよ。
俺でも走ってたよマラソン大会。
いや嘘つけ。
マジマジマジマジ。
走ってね、走れねえだろ。
本当に走ってた。なんか、
うん、
基本マラソン大会って校庭何周かして、
そうだね、
校庭の外周走って戻ってくるんですよ。
そういうもんなんだやっぱ。
で、
うん、
俺は手動の車椅子で当時は、
うん、
車輪を手で、ま、漕ぐ回す
車椅
子の運動場の半周を俺はやれって言われて、
はいはいはいはい。
だから俺は半周でみんなはその外周とかやって。
そうだね。
で
早いわな。
ちょうどなんか、まあ、下の上ぐらいの順位になるんですよ、ちょうど。
あ、スピード的にもそうなんだ。
そう。で、
そんぐらい
なんだ。俺でもやらされたのに、なんでやってないんだ。おかしいだろ。
全然マジ。あるあるわかんないもん、そのだから。
ええー、え、
うん。
それなんですか、北海道だからってこと？
いや、多分そうなんじゃない？北海道。冬とかにやるんでしょ、あれだって。
やりますね、冬に。
だから無理だもん冬はやっぱ。
まさか雪とかもあるし。
あるし、マラソン大会ない、読書感想文ないしょ。
え、じゃあ独自のなんかなかったんですか、その北海なんかアイヌ、アイヌとかか。
誰かアイヌやね。お前それが一番ヒヤリハットだろお前。
じゃ
あるかお前。
アイヌ教育とか。じゃあ言葉足らずだったらけ
国語数学2つ年みたいな。
今危なかった。
昼にチタタップ出るかお前。
ゴールデンカムイのね。
ゴールデンカムイの肉叩きやつ。
北海道限定教育みたいななかったんですか。
リザーブ給食とかあったけど。
何それリザーブ給食って。
リザーブ給食最高の。リザーブっていうもう用語がもう小学生からしたら最高なんだけど、その
控えとかってことですか。
いや、なんだろうな、その選抜できん給食ドラフト会議みたいのをみんなでできて、で大皿ラーメンサラダっつってこのその日だけみんなが考えた最強の給食が出てくれるの。
それ何でも出るんですか。
なんか上限とかなんかはダメだった、その制限はあったんです、なんかここの中からみたいなのあった気がするんだけど、でもまあベース嬉しいものを出せた気がする。
めっちゃ作る側大変じゃん
それ当日じゃないよ別に。だってその
あ、まあ、1週間前にとかってこと。
いや全然もっと普通にその元からアンケートみたいなのを取って。
あーなるほどね。
そうそうそう、来月のそのまあ月始めに大体献立メニューバッて出るじゃん。出る、
はいはいはいはい、
でその時にそのこの月の二十何日はリザーブ給食ですと、待ちに待った、リザーブ給食ですよみたいなのは
楽しい。理想ベストなリザーブ給食は何だったんですか。一番
やっぱラーメンサラダですね。
ラーメンサラダっていうメニューなかったな俺の給食に。
マジか。ああ、やっぱその北海道だからやっぱラーメンが
あーそういうこと
あんのかもしらん。
ラーメンサラダは大きいおかずですか。
ね、確かそう、大皿だった気がする。
あ、ラーメンサラダ札幌名物って書いてますわ。
はいはいはい、あ、そうなの。給食ってそもそもみんなどのあれなんだろう、米、牛乳、
はい、
深皿、大皿、小皿だった。
いや、まあ米かパン、牛乳、
まあパンもそうか、
大きいおかず、小さいおかずでした。
ああ、そうかそうか。ああ、じゃあ俺 らの1個多いんだ。え、スープ系ないの？
スープはまあ大きいおかずがスープになる。
ああ深皿か。
そう。
ああそういうことか。あ、じゃあうち一品多いのかもな。
いいな。え、ラーメンサラダ。へえ。
ラーメンサラダいいです。
はいはいはい、はい。
なんだろうな。あとわかめご飯。ご飯はわかめご飯にしたんで確か。
え、わかめご飯が何？ベストで入ってくるの？
いや、そのご飯の中ならな。
カレーとかじゃないんだ。まあそうか。
そう、カレーはその深皿を消費してしまうから。
あ、なるほどね。効率的な。
そう、コストが減ってしまうだろ。
あ、デッキ組むみたいな。
そうそうそうそうそう。あの全部3枚入れたら強いわけじゃないから、全部2枚ぐらいがいい時もある。
まあわかめご飯ね。
わかめご飯。あの牛乳をココアにするやつとかあったな。
何それ？
ないないん
だ。ない、
全然違うかもな給食って。じゃあ
なかった。
牛乳ってどんな紙パックですか？そのだから普通に四角いやつの、まあ、ちっちゃい版というか。
そうですそうですそうです。
手のひらサイズ、拳大ぐらいの。
そうです。
でしょ、であのパカって開いてストロー刺すところが。そうあれでしょ、あのたまにその開いたらその薄いところだけなって、その穴が全然出てこないことで。
そう
あれ結局そこを穴でストローで刺すことで有名なあれでしょ。
そう。
あで、そこあのそれ、まあそれがまず普通に牛乳としてあるんだけど、
はい、
もうなんつうんだろう、薬みたいに注射器のなんか可愛いやつ、そのクリームホイップクリームを出すみたいなやつあるじゃん。
はいはい、わかりますわかります。
あれのすっごいちっちゃい版のチョコが出て、それパキってやって、その穴にブスって刺して注入すると、あのチョコ味の牛乳実質ココアになるんですよ。これがね、いい。
じゃあそれがまあ飲み物で消費と。
これが飲み物消費。しかもこれはもう別に元来牛乳だったものをパワーアップさせてるだけだから。
コストゼロ。
こいつもわかめご飯も。
コストゼロ。
コストゼロ。
わあすごい。
この良さ。あと何だったっけな、あと何してんだっけな。深皿がね全然読めない。深皿が何もうまかった記憶ないんだよな、深皿って。
そんなわけねえだろ。
え、ミートソースとか確かにうまかったんだけど。
ああ美味しいですね。
ミートソースだったのかな。だからわかめご飯キャンセルさせてもらって。給食の麺をさ、
はい、
一回十字に切ってるやついなかった？
何、
いないんだこれ。
いな、
麺のやつってあれでしょ、あのなんか真空パックのパンパン宇宙食みたいなやつだろ。
え、俺給食当番じゃないからわかんないかも。
え、麺が来た時ってさ、え、もう麺が入ってんの？
え、だからその鍋にもうできてるやつが入ってて、それをクラスで配膳してた。
あ、そうなんだ。あ、全然違うわ。
いや、わかんないです、給食室はそうだったのかな。じゃあ
いや、うちはだからそのこっちに生徒が配る、生徒配るでしょ、給食当
番。配ります配ります配ります。
しかも何、給食当番じゃなかったからってどういうこと、その当番制なのにエターナルのやつがいんの？
いやわかんない、全然鍋奉行みたいな。俺車椅子だからそれ給食当番いけないっていうだけで。え、これは
お前何、給食当番え過ごさずに小学校歩んできたの？
いや、俺の給食当番はだから
免除。
いや、あのストローを配るとか、だから俺は持てないし、
はいはいはい、
小学校階段だったから給食室まで行けないから、
うん、
そう、もうその教室でできる何か。
今想像したらめちゃくちゃ自動配膳ロボみたいだなそれ。
確かにその未来につながってたかもしれない。
危ないにゃーとか言った？
言わないよそんなこと。
一回止まるにゃ。
どうしたって思われるでしょ。
知らないから。
あ、麺が袋でじゃ入れてたわけ。その配膳前に。
そうそうそう。ミートソースとかだったらミートソースの深皿があって、それにあの真空パックみたいなされた麺が配られて、でいただきますってなったら初めてそれをちぎって入れるんだよ。
いや知らない知らないそれ。
あ、給食ってこんな差ある、北海道だからか。
あ、そうなんです。いやわかんないです、俺も長崎なんで。結局
なんか全部違うのか、九州と北海道が違うのか。
いや、そう
九州、北海道、東京が全部違うのか。あ、でも全然東京で見たけど違うな。北海道
給食全然違うんだ
ね。 悲しい。
通りでこんなに突っ込むわけだ。
な、どういうことだよ。食から
通りで、
ね、人間で食事からできてくるからな。っていうか学校ごとに違うなこれ。今
全然違いますね。
だけど、ああ、なんとも言えんわ俺。
給食。
一番あるあるが聞かないのかもしれない。え、あれはだからさ、俺だからたまにお笑いのあるあるとかで聞くけど、
はい、
こぼしちゃって隣のクラスからもらいに行くみたいな。
ああ、ありましたありましたね。
あったんだ。
それは別にあるでしょ。
ない。だってうちそもそもクラス一つしかないもん。
あ、いや、それはさ、そういうことね。いや、それはちょっと違うじゃん。
違いはしないだろ、別
に。でも、そのさ、1個上の学年のクラスにもらいに行くはないんすか？
ない。こぼすか？
いやさ、
まず。
それもみんなが緊張感があっただけですよ、クラスとして。
そのなくな、終わりだっていう、そのね、その落としたら。
あ、確かに、でもそうかもな。
まかないないという緊張感があったのかもしれない。
こぼしちゃいけないっていう緊張感。
お前らはちょっと緩んでるんだよ、だから。いや、落としちゃってもいいさ。
保険が効かないからね、俺ら。
そうそう。余裕持っちゃってんだよ。よくないよ。
俺はやっぱりパインパンとかね。
はい、はい、はい。
パインパン。
はい。気持ち悪い。何？
パインパン。え、まずパンは出てました？
びっくりドンキー、びっくりドンキーのやつ。賛否分かれる。
パインパンってあったよ、なんか。
あったよ、パインパンって。
パインパン、給食って調べてください。なんか、パイン、な、パイナップルじゃないと思うんですけど。
あ、名前が。
だからレーズンパン的な、なんかその、うん、コッペパンになんか甘いのが入ってるんですよ。くるみじゃないですよ。
戦時中で聞くやつじゃん。
いや。
ちなみに。クジラ肉と出てくるやつじゃねえか、お前。
いや、平成14年生まれね。
俺らの時はクジラの肉食ってたみたいな。
え、でも俺ら食ってたよ、クジラの肉。
マジ？
給食で。
お前九州とかじゃねえじゃん。
いや、長崎クジラ食ってましたよ、芸肉。
お前、尋常小学校から来たんか。
いや、全然出てましたよ、クジラも出てたし。
何？尋常小学校って本で。はいはい、あ、でも初めて見たわ。
パインパン、牛乳が合うんですよね、これが。
子供の舌では合わないだ
ろ。合うのよ。
ギリ合ってるだけで、その水に。
いや、ほんと、いや、それこそクジラとかも嬉しかったな、俺は。
クジラ肉なんて食うか？
レバーとか。
むしろ北海道とかなら、レバー。
レバーとかも嬉しかったし。で、デザートは冷凍みかんね。
はいはいはい、ああったかもあったかも、うん、
ただ冷たくてちょっとアイスっぽいのが美味しい。
はいはいはい、まあね、そのいつから冷凍していつから出したかも分かんないからな給食って。あれ謎だよな。
うわ、深皿はでもちゃんぽん、まあ、何が美味しかったかな。あれ、
ちゃんぽん、めっちゃ長崎だな。
ちゃんぽんもありましたね。
めっちゃ長崎じゃん。
カレーとかも美味しかったけど、
うん、
何、まあ、そんなとこが美味しかった気がするな。
カレーってあったかな。
カレーライス、
カレーあったかな。いや、知ってるわ。
知ってます、
ね、カレーライス、ライス、あのご飯にかけるみたいな言われなくても
。いや、その名字だけじゃ分かんないかなと思って。名前まで言わない。
あれね、田中みたいな。田中ってどのみたいな。
ライスの
方。ライスくんの方ね。俺ライスって呼んでるからさ。とかないから。カレーライスに。あるあるは無理なんかもな。北海道のいるやつのあるあるはよくあって、
はい、
江別市というか、まあ札幌じゃないやつは、まあアイスとかたまに出るんだけど、
はいはい
はい、1個の雪見大福見れんだよ、
ええー、
雪見大福ってあのアイマスクタイプじゃん、あの形的に、
はいはいはいはい、
あの片サイドのやつが見れんの、あの、あれが配られて食ってたりしたんだけど、
はい、
札幌の人はその代わりにハーゲンダッツを食えてたっていう話があって。
え、あ、本物のハーゲンダッツ。
ハーゲン、そうそうそうそうそう。
ただの、
ただのじゃないかな。まあちっちゃかったかな。でも普通にも食えてたらしい。
え、それどういうことですか。
いや、もうだから札幌の小学校には出てたんだよ、普通にアイスとして。あ、でもそう、毎回じゃないよ、もちろん。
何、金があるってこと。
なんじゃない、札幌って。うん、 っていうあるあるは。
なんかムカつくな。で、給食で。
ムカつく。ムカつくムカつく。
給食でそれ食ってるの。
そうだな。なんか気に食わなかったもん、札幌のやつら。
あいつらハーゲンダッツ昼に食いやがってって、う
ん。ちょっと面白くなかったもん、やっぱそのハーゲンダッツ食ってるやつ
ら
やっぱ。
すぐそういうこと言うから、この人。
なんか。温室育ちのやつでしたよ、やっぱり。
やっぱ都会のやつ面白くないですもんね。
都会のやつ面白くない。全然だよ。衣装にも書いてあった。
あの松本さんの。
ああ。
いや、ね、もう川崎さんじゃ。
川崎さんね。今日なんですけども。
はいはいはい。
スマホを買いまして。
おお、先週ね。
そうそうそう、
充電がやばいって話をしてましたね、俺らに。
あ、そうだわ、そうだわ。そうだから前回どうなったん、結局。
前回は、
編集版も聞いてねえわ。切れたじゃない、私。
最後の10分間、川崎さんがいなくなっちゃったんですけど、
うん、
ラジオ出すときはいなくなってないみたいな感じにしました。なんかめんどくさくて、それが。
いや、その、不自然に喋んなくなるだろ。
不自然に川崎さんだけ告知はしてないです。告知の時間。
こんなこと言うのはあれだけど、その俺結構相槌とかうるさいぞ。ずっとなんか言ってっから。
急に川崎さん黙ったなっていう時間にはなった。
なったんだな。なんか寝落ちしたんかなと思われてしてんのかな。そう、変えまして。で、だからバッテリーを変えようとしてたんだよ、そもそも。あ、で、そう。前回ね、その、じゃあ誰も知らないかもしれないけど、川崎さんはバッテリーがなくて、もうなんか刺しながらでも減っていくと、刺していじってたらようやくトントンぐらいに、
はいはいはいはい、
減少量とプラス量が、でもちょっと綱引き的には負けてるからじりじりと押されてって尽きていくんだけど、だからあるけど、でまあこれはまずいなとなって iPhone ショップに行って、バッテリー交換してくださいって言ったんだけど、外見変えずに言ったんだけど、なんか液晶とか他問題ありませんかっていう話されて、うん、あーって言って、ちょっと知らないかもしれないですけど、俺はスマホの表と裏がバキバキなのね。うん、まあ裏もバキバキってあんまり分かんないと思うんだけど、
はい、
皆さんが今持ってるスマートフォンの裏側、まあ、黒だか銀だか分かんないけど、
はい、
あれが剥げて、メカが見えてくる状態になってる、メカが見えてるんですよ。
何年目でしたっけ、スマホ。
スマホ何年経歴みたいに言うの。
何年目ですか。
iPhone 所属じゃないんだよ。
こら、もう5、6年とかですか、じゃあ。
そう。で、それの何がダメなんだって話になったんだけど、
はい、
バッテリーをするために、一回液晶を剥がしますと。なんか、カッポンみたいなのつけて、バキバキって剥がすんだって。
はい、
でそれで中のバッテリー取り出してチェンジして、もう一回画面をつけるらしいんだけど、その時に割れてると、そのなんつうの、中にまで損傷がいったりつかなくなっちゃう可能性がありますよと、剥がすやつってなったから、だとしたらもうこの状態でやるのはとてもリスクが高いですと。で元来14,500円の想定だったんだけど、14,500円だったらほぼほぼ壊れてしまう可能性があるので、それだったらもう全部変えてしまった方が早いですよ。違う。まず液晶とかを修復するのとバッテリー交換っていうやつがありますと、選択肢として、
はい、
どっちもやると。でもどっちもやると5万円ぐらいするんですね。
うん、
でもそれだったらもはや iPhone12 の今のやつを変えて完全に新しい iPhone12 にすると。
12の
それの方がまだいいと。それはまあ7万ぐらいなんだけど、そのなんかそう、結局5万のと7万で、まあ、完全に新しいのなのと、そのなんか結局修復とバッテリー変えるんだったら完全に新しいのにした方がいいぞと言われまして、
はい、
そう、あなたも多分今思ったと思うんだけど、店員さんも同じ感じで、新しいのに変えて12ってありますかって
話になる。いや、どうなんだよ。
みんななった、俺もなった、その時に、何やりますかねってなって、じゃあ新しいのにしますってなんか悩んで、結局 16E というのを10万円ぐらいで買いました。
結構な買い物しましたね。
そうだね、まあ、10万、まあ結局分割になるから あのノーダメージなんだけど、分割ってその感じないからノーダメージみたいなところあるんだけど、2年でかな、そのさ14,500円のつもりで言ってるからさ、はい、今時のさスマホの良くなった点とか言われたんだけどさ、全然興味ないの。
ああ、だってその9万ぐらい差がありますもんね。
そうそうそう、9万ぐらい差があってさ、 iPhone16 のいくつ今？
もう15ぐらいです。
15か、じゃあもうほぼほぼ、
まあ最新の方です。
そうそうそう、で確か15から16になって増えたのが、なんとかインテリジェンス、
はいはいはいはい、
増えましたよってなって、犬っていう文字を書いて、犬をこのキラキラタッチペンみたいのでこうぐるーって囲ったら犬の絵になるなんだけど、お前俺9万で何買わしてくれてんの？9万で犬を作り出すぞ。俺はいつ犬を作り出せばいいんだ。
9万で機能じゃないなマジで。
そうそうそう。で今趣味とかなんかやられてますかって言われて、はい、まあお笑いっていうのもあれだったから、キックボクシングとかやってますと。
え、本当にやってんすか？
やってるやってる。でもその、ちょっとギャルっぽい店員だったからちょっと格好はつけたよ。かっこいい方の趣味を言ったよ。ある中でもね。
ツッコミか、キックボクシングで迷って。
ツッコミって言うわけねえだろ。なんか趣味ありますかってアップルのギャルに言われて。
ツッコミですって。
ツッコミですって言うか。
あ、間違えた、こっちはなりわいだって。
あ、ツッコまれろよ、そいつが。なんでそれ平常に言ってんの？
キックボクシングやってんすね。はいはい。
で、言われ、キックボクシングやってますって言って、はい、はいはいはいと。言われて、なんかアプリを開いてきて、はい、キックボクシングスペース猫
って
みたいで押したら、そのキックボクシングをしてる猫の絵文字が作られて、これを接して送れますって言われた。お前9万でお前、ね、猫キックボクシングいらねえんだけど。
マジでいらないじゃん。
マジでいらない。だって iPhone16 になりまして、全然いらんけど、なんか、
あ、そういえばその鬼滅でね、うん、俺映画見たんですよ、映画。
それこそ、はいはいはい、追いついたからな。
同期のピン芸人の芸人ってやつに誘われて。
いいね、芸名が。
はい、芸名が芸人。
おもろ。で芸人って言われるってことじゃ。
芸人って 出てきてます。
めっちゃおもろいじゃん。
芸人と南の川村学問ってやつと、
はいはいはいはい、
なんですけど、
うん、
いやこれね、だからね、本当にね、
うん、
だから僕は原作を読んでないんですよ。
あ、はいはいはい、そうだからアニメを頑張って追ったものの続きですね。だからその先も知らないわけだね。
そう、僕以外の2人は原作勢だから、
うん、
内容は知ってますと。
はいはいはいはい。
で映画見ます。で芸人に至っては、
うん、
1回映画見て2回目ですっていう。
ああ、まあいるね、そういうやつね。
で、まあ見て、
うん、
終わって、
うん、
なんかみんな、うん、作が良かったなーって言うんですよ。
きつ、うん。
で、俺はなんか、うん、作画ってなって。
作画ってなるな。
なんかその俺はやっぱり原作を見てないから、
うん、
やっぱ内容がどうかで見ちゃったんですよ。その
確かに。
でもみんなはそう。
うん。漫画との差とかあるしな。
そう、でもみんなは原作勢だから、
うん、
どう映像化したかっていう観点で見てるでしょ、多分。
そうそうそう、あんなバシバシ動かないからね、その義勇と赤座は。
それでちょっとテンションに差が出ちゃって、うん、やっぱ
いや別にすごかったのはわかるじゃん、別にお前も。
いやなんか、いや、うん、いやなんか作画で言ったらもっとすごいアニメあるくないとか思っちゃって。
まあまあまあ、まあ、まず内容喋りたいのはまあ、ね、
そう、内容はでももう2人はもうなんかまあ知っちゃってるから。
いや本当、
なんか俺はもう内容がもっとなんかこうなってたらよかったんじゃないとか。
はいはいはい、
ちょっと俺は思っちゃったんですよ。その、あの善逸、
うん、
善逸が結構、
うん、
あのちょっとネタバレ、ネタバレとかもないのかな、もうこれ。
いや難しいね。いやまあ見たい人もいるだろうから、まあまあ
善逸が
知り、やばい人はね、耳を塞いで。
お手紙みたいなのが来てて、うん、アニメの段階で。
なんでそのラジオみたいな。善逸、ね、善逸さんおはようございます。
お手紙が来てて、
か、
なんか善逸だけが知ってる事柄があるみたいな感じだったじゃないですか。その
あったあった、あの絵画
鬼滅の世界の中で善逸だけが何か秘密を抱えてるみたいな状態で、
うん、でなんか意味深な怒ってるみたいな感じ
で映画入るじゃないですか。
うん、
でいやそんなことかいって俺思った
いやでもでかい、
いやでかいけど、
まあ、ストーリーの核ではないわな。確かに
そう、俺はなんかそのボスキャラの弱点を見つけたとか、
うん、
なんかそういうストーリーにつながってくるのかなと思ったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
あまりに使用も使用というか、
はい、使用っていうなよ。
いや使用ですよあれは。
使用っていうか、
そんなこと言えないじゃん二人とも。ああよかった、作画よかったねって。なんか
作画かな、
作画ってなんだよと思って。
作画ってなんだよだな。そう、
そう俺なんかね合わせたけど二人に、
はいはい、
よかったね目ギョロギョロ動いたわとか言って。
いやそうすごいよあの動きな。確かに
弾ヒューヒューしたとか言いましたもん。
弾ヒューヒューした、
そのな、
そう、チンサムにはならねえだろ別に。
城から落下していくのが本当に本当に自分が落下してるみたいな感じで、
はいはいはい、
ヒューヒューしたとか言いましたけど、
うん、
いや本当は俺内容が喋りたく
てえいいな、あのなんかただただカラスが無残を探してるだけの時間も、
いやあったあったあったあったあった、
映像美で見れる
いらないだろう
とかの話してよ。
いやでも川崎さん泣いたって言ってませんでしたっけ。
もう泣いた、マジ
どこで
めちゃくちゃ泣くよ俺。
えでどこでよ、この
まず善逸の、まず善逸のところで。
いやマジ仕様だってあれ、
じいちゃんのとこで泣いたから。
あーまあまあまあまあまあ、まあ、泣く
一緒に行った沢田記念日はあの時点でずりすすり泣く音とかが結構聞こえて、そのいやそっあそこはまだまだだろうって言ってたんで。
まだだよ。えじゃあもう次も泣いてた、もうちょっとしてから。
そっからやっぱ赤座のところよ。
いや赤座まあいやね、
あれはむしろだからその知ってるから全然、まあ俺そもそもゆるい線がゆるいんだけど、
はいはいはいはい、
俺東京 MER 4話までで4回泣いてるから
泣ける、1話1回泣いてんだ
俺。人が頑張ってると泣いちゃうんだ。
やばいじゃんもう
けなげなやつ、けなげな人に弱いの俺。
いや赤座ね、
赤座白痴さん、
赤座も良かったです。
そうそうそうそう、俺とだから見に行った沢田記念日の、まあその沢田記念日と2人で見に行ったんだけど、
はい、
その終わった後の、ね、覚えてたのは、弱いやつはすぐに井戸に毒を入れるっていうセリフがやっぱ一番覚えてた。
いやちょっとそれだいぶネタバレじゃんちょっとダメだよそれ
壊れ
それだいぶなネタバレじゃん。
あごめんなさい、じゃあネタバレのあれな人は気をつけてください
沢田記念日さんって裏でこそこそ始めてるラジオの話ですか。
別にこそこそはしてねえだろ。
もちろん1話は拝聴させていただきました
さすが
あは
アウェイを許さない男、
もちろん拝聴させていただきましたよと。
さすがラジオね、全く同じアプリですね、しかもね、
あれはあれですよね、それを1回で撮ってるみたいなコンセプトでし
たけど、はいそうです、8月9日先週かな、先々週か忘れたけどに、沢田記念日の家に集まりまして、全50回分ぐらいを、一気撮りしました。
意味が分かんない狂ってるよ。1回10分ぐらいだけどね、うん、デブ500分じゃんデブ500分じゃんって会話してたわラジオで、何時間じゃんみたいな。
そうそうそう、そこら辺はね。だからあとはあの推測で我々の1週間後、毎週土曜に確か流れるのかね。
あそうなんですね、週1。
今週はどうだったっけな、確かもう流れたかな今週は、想像では、大雪っていうことになってるんだけど。
どういうこと下手でしょ、想像。
異常気象になってるんだけど。ちょっともう、そんなことなかったから。
おもろ。
早速ずれている。
いや。決め打ちすぎるだろ。
いや、意外とね、やっぱこの、ここでやってるからとかもあるのかもしれないけど、10分ごとで切ってるから、意外と頑張って、その20話ぐらいまでは、その、真っ当にあれしてるんだけど、あの着実に20後半ぐらいが弱くなってくるそのなんか疲れてるとかじゃない、その弱くなってってる
引き出しがなくて開けても開けても
そうで3、40ぐらいからはなんか逆に持ち直して希望が見えてきたから
、うん、技術がね、
うん、20後半から30前半ぐらいが多分一番積んでる。
あ、そうなんですね。じゃあ告知告知と、告知の時間だよって
うるさいな
言われてますけども、
言われてんの、お前からじゃなくて、
まあじゃあ、
はいはい、
もう9月の告知を一応しておきますかね。
ああ、いいんじゃない。
ああ9月、これ9月ね、
ああ
13日に2本ライブがございまして、
ああすごいね。
まず1本目が、
ああ、でも
サザンカ道場2ということでして、
はい、出ましたね。
あの、知ってるかな、テガシンストの川崎さん
知ってるだろ。
テガシンストの1ですか。
いるんだから、ああ1かな
と、高橋元気さんというですね、まあ、以前ゲストで来ていただいた、
はいはい、
あの方が出ております。道場なんですよ、コンセプトが。そうですね、
コンセプトコンセプト
で、高橋元気さんが師範、
うん、
で前回師範だったじゃないですか。
そうでした、そうでした。で
今回私が副師範に、
副師範
なんと命じられまして、これ
あまり聞いたことのない職業なんですけど、
私副師範ということでですね、
副師範、絶妙に聞いたことない、
渾身のネタと
副師範
コーナー、まあ副師範ですから、逆らうのだけやめてくださいね、川崎さん。
雑なことは
当日
副師範って強いんだ、
一応副師範一番権力強いと言われてます。
あ、逆に師範より
逆に、
逆にそんぐらい、フックぐらいの方が実権を握ってるんだ。
もう師範とは8月頭ぐらいから、
はい、
何度も何度も実は協議を重ねて、
すごいな。
カフェで2人きりで、そのカップルしか行かないような喫茶店に
何でだよ
行ったりとか
ドトールとかでいいだろ、
スタバで師範におごっていただいてね、
なんで
グランデっていう一番見たことがないでっかいサイズのスタバをおごっていただいたりとかしながらですね、
高いよ結構、
はい、やっておりますので、それでも師範はお金がない、お金がないと言っても言って
住んでおります。素敵な芸人っぽいね、後輩におごって金がないなんて、
先輩いい先
輩、おはいちゃん、うん、いいのか。
で昼がサザンカ道場で、夜、
はい、
ぐんぐんというですね、
ぐんぐん
吉本の1年目の若手スリーマンライブ、
お
ドレスアップと満腹店と私たち、
おいおいおい、
まあこれ満腹店は友達のゴーリン、
おうおう、ゴーリンね、
どうする
ゴーリンさん、
コンビでして、
お
う、相方の小谷っていうのはですね、元俳優をやって
る、おおすごい、
キャリーパンミパムの元彼と、
おもろいいの、そんなんは言っても、
わかんない、言ってる気がする、わかんないけど、
まあまあ別にダメなことじゃないの、
イケパラ、
うん、
に出てたドラマに、
すごっ、めっちゃすごいじゃん、うん、
でドレスアップはですね、197センチのハクくんがボケで、
うん、
ハクくんはバスケ日体大卒で、
でかいもんな、
バスケの日本代表とかもですね、合宿とか行ってて、
う
ん、なんか今もプロのリーグかなんか入ってじゃないかな、ね、相方の田村くんはね、小さくて、160センチぐらいで、
おう、小さい、
高身長と低身長のコンビで、
デコボコ、
はいはい、今ゲストはあなたとね、引き目かぎばら、
おうおう、
とエクソシストさんと、
おう、エクソシスト
ベンジェンスさんで、よ、いかしてください、
してくださいってわかんないけど、その、グルナイみたいな、
これ、本当に来てほしい、どっちもどっちもどっちも、9月13、まあそんな感じですね、一旦。じゃあ川崎さんと
元気怖っ、元気怖いな、こいつ
高橋元気
おかしいわ
え、
この、一応これ見てか、9月7日ジョグレスシンカーといって、まあこれも社会人笑いの人とユニットのライブあります。4組ぐらいで、テガシンストの1含め4組ぐらいいて、おのおのが3本、
3
本やります
だいぶですね
あ、結構だいぶだよな、これをどんぐらい定期化していくかにもよるけど、
すごいですね、
毎月とかだったらめっちゃかっこいいけどな
ユニットライブですか。
ユニットライブ
誰が出るんですか。
僕らテガシンストの1と、主催が法人という コンビの関さんですね。だから法人というコンビ出ます。でサザウキ袋のいう、コンビと、同成分で最近改名して土砂降りガーデンというコンビが、
あ、同成分さんだけも聞いたことある。
聞いたことある。まあ長いですね。まあそう、今その
仲いい、
仲いい、あ、違う、長い、
結構、あ、長いですね。あ、
他の人も、ね、他の人も長いけど別のコンビとかでの方が有名の人も多いので、そうそうそうそうですね、って感じでの4人でやるのと、企画も1本用意してます。
企画も1本やるんですか。
はい
痩せますね、その日
は。川崎が用意してきてます。
えー、ニーヤンが、
ニーヤンが、
ニーヤンが
企画まで、企画大好きニーヤンが。
あ、作る側もいけるんですか、ニーヤンは。
いけますよ、全部好きだから。企画の愛がすごいから。
多彩だね、今日も。
今日も多彩よ。これ後に言うかもしれないからあえて言わなかったけど、そのこの前だからサンミュージックの飲み会があって、あ、違う、サンミュージックのライブがあって。
あ、待って、それちょっと、はいはいはい、
聞いた？
いや、それ続けてください。
で、その高橋さんがもういて、
はいはいはいはいはい、
高橋さん込みで、まあ打ち上げましたと。そのだからライブ出てる人も
打ち上げました。
打ち上げました。
もう
打ち上げをしました。打ち上げをしました。ごめんなさい、打ち上げをしました。
はいはいはい、
訳して打ち上げました。
宇宙飛行とかで使うやつでしょ。打ち上げました。
ワンのやつね。スリー、ドゥーンのやつ、
ね。ロケットのね。
ドゥーンのね。うん、あの2件、結構行ったか、4件ぐらい行ったんですけども。
だいぶ。
そうそうそう。まあ、全員が全員部行ったわけじゃないけど。
はい、
1軒目が終わってから2軒目に移動する段階で高橋さんが俺にすごい回すんですねって
言ってた。俺にも
本当に回すんですね。
高橋さんが川崎さん大回ししてたって言ってた。
あの野郎、
何の報告って思って、
余計なこと広めやがって。
なんかあと、なんか女性と
何
ハグしてたってでしたっけ。なんか
女性とハグ、
なんかライブ前に女性とハグしてたっていう。
ああ、はいはいはい、
もう一応ちくりは来てます。うちの高橋元気、師範、
お笑いの人な、お笑いの人、
うちの師範ね。
ハグっていうか別に。もうそのそんな、そのさ、なんか噂好きの師範見たことないから。その密告の あいつさ、見てらんないでしょ、そんな。
毒入れる側の
毒
を、赤座の、赤座だったら絶対入れてる側ね。
ボコボコにされた方。
そう。
臓器とか潰された方。
まあ、ということでね、じゃあ、
はい、
今回も、ライブ終わりました。ライブじゃないです。大丈夫。
ライブ終わりました。
ライブ終わりました。
終わりました。はい。
まあね、最近ラジオもね、聞いてもらえる回数もね、ちょっとずつ増えてきてて、
すごいね。
そのついにゲシュタルト崩壊のだから俺と車太郎さん以外の車椅子芸人で、
お、
香川の大学生の車椅子のゲシュタルト崩壊、
お、
からついに X がフォローされました。
っていうかさ、ごめんな、話まだ伸びちゃったかもしれないけど、愛媛に M1 で行ったんだけど、
はい、
多分いた。ただ、
はい、
なんて話しかければいいか分かんなかったから話しかけなかった。
いや、まあね、そうでしょうけど、
車椅子芸人に友達がいてさって話しかけるのなんか失礼じゃん。多分そうでしょう。
なんか、うわ、ドラマみたいですね。
どこがだよ。なめんなよ。
ゲシュタルト崩壊の方からもフォローされまして、
フォローしよう。
ゲシュタルト崩壊のなんかただの人っていうピン名ですか、多分。
はい、おうお
う、ただの人さんにも認知が広がってます、ついに。嬉しい。
調べたのかな、
ラジオを聞いてくれたのか。
そう
そう、ただ私が知名度が上がっているのか分かりませんけど、それか川崎さん自体かもしれません。
まず俺がフォローされてる、
川崎さんを。あれ、手が進出って
なってラジオ、なんかラジオやってるぞってなって、
ラジオやってるぞ、あ
れ、車椅子だ、こっちだけフォローしよう。ならねえだろ。
さあ、X 見てみるか。あれ出てこねえな。あ、凍結されてんだ。
いや、ろいつ。なんでそこまで分かってんの。
まあ、ということでね、皆さんもね、良い夏をお過ごしください。 以上、ルノちゃんのチラスかじってる受けでした。ありがとうございました。
よっしゃー。